神の国、この言葉は、お言葉は、なんと素晴らしい響きをもたらす言葉でしょう。もう何度か開かれているのでお気づきかと思いますが、聖書の中に神の国という言葉が出てまいります。四つ福音書がございますが、マタイによる福音書は、天の国という表現を使います。当時のユダヤの人たちは、神という言葉を語ることを少しく差し控えたというか、できないという思いを持った人がおりますので、あえて天の国という呼び方をしたようであります。ともあれ、神の国。神の恵みで満ちているんですね。まだ2歳にならない一人の女の子がですね、家族の方に買ってもらったんでしょう。我々は小さな、この、膨らませてできるプールなんですが、そこで水浴びをすることを覚えました。で、風船をこうしたりですね、そして小さなペットボトルに、そのプールの水を入れようとして、ぷかぷか浮かしてたんですが、いくらその水の上に浮かしてもですね、水が入ってこない。当たり前の話してるんですけれども、なぜかというと、この小さなそのペットボトルというか、それに線を取らなきゃならない。それがわからなかった。詳しいですね。よく知ってる話なんですから、詳しくできるんですが。で、親にこう、こすんだよって言ったら、そこに、そのプールの中に水がドドドドドドと入ってきたわけです。私、その光景を見ながら、ああ、私たちはもうすでに神様の豊かな、この恵みの世界にいられているのに、いつまでも線をしたままでいる場合がある。ちょっと、線を開けばいいわけですね。今日は後で幼児成長祝福の時を、式を持たせていただきますが、聖書にこんなお言葉がございます。どうぞお聞きください。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。これはアーメンという言葉を使っています。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。どうでしょう、私たちは最初からこういうもう、すすめの説教をしますが、神様の恵みの豊かな神様の国の中に、もう満ち満ちているところにおらせていただいているのに、いつまでも心を閉じて線をしたままで、ああ、その豊かな恵みには、どうしたら預かれるんだろう、預かれないでいる、そんな思いの中で悶々としていらっしゃる方あるでしょうか。ただ一つ線を、私たちの人の側から緩めるだけだ。心を開くとき、神様の豊かな恵みが注がれているのに、いつまで線を閉じたままですかと、問いかけられるような思いがいたします。さて、今日は高々に説、聖書朗読者が喜んでいる、第一礼拝の方に少ないから喜びますと言ってましたが、いや、短いほどいろんな内容が豊かだと私は思ってるんですけども、それはともかくとして、当時ここにファリサイ派の人々と出てまいります。彼らも、ユダヤ人の中でも、きついの、ずっと旧約聖書から語られている律法というものを、掟というものをきちっと守る厳格な人でした。また別の人たちはもう目に見える形で、彼らが待ち望んだ神の国は、もうあそこにここにというような、そういう形で現れる、メシアというのを待望しとったんです。彼らはイエス様がそういうお方であるとわからなかったわけですから、いろいろ反発したり、反対したり、議論したり仕掛けてきたわけですが、いや、この今、外国の支配の中にいる、当時ですね、外国の支配の中にいる彼らは、なんとかここが解き放ってくれる、そういうメシア。いや、もっと豊かな世界を開いてくれる、約束の通りそうしてくれる、そういうメシアを待望して、まだどこにもそれは来ていない。そういう背景を見ますと、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形ではない。ここにある、あそこにあると言えるもんでもないとおっしゃったわけです。神の国は見える形では来ない。この見える形っていうのは本当に豊か、一つの特徴ある言葉なんですが、もうじっとそのそばに行って見守ってるというぐらいの意味です。今私が、 司会者の同士さんの近くに行って、じっと彼のするのを、司会を、ごめん、そうでないから言うんですが、うまく司会するかなと見守っているようなもんです。そうじゃないから言うんですよ。そういう、なんですか、見える形でっていう。もうじーっと観察してるというぐらいの意味です。ちょっとここだけ、コミット話させてください。この言葉は旧約聖書の中で、特徴的に使われているところは、モーセによって出エジプトをしますね。エジプトから奴隷で解き放たれて。その時に彼らがこう、出エジプトした後、航海を渡って、神様の御手の中で見守られていくんですが、やっぱり夜は寝たんです、人々は。でも神様は寝ずの番をしてらっしゃったということが。ああ、私たちの神様って、私たちが寝ているところにじーっと守っておってくださる、見守っておってくださる。あそこで使われている言葉と一緒なの。それを、人が使うときに使っているんですが、まるで寝ずの番をするかのようにじーっと見守っている。それと、注視していると言いますか、じっと見ているという。ああ、ここにあらすこにはどこなんですか。イエス様は、そのように、外側から見える形で限定して、ここだよ、あそこだよ、と、指示できるものではない。なんて言われました？実に神の国は、あなた方の間にあると言われた。長らく教会に集っていらっしゃる皆さん、親と思われませんでした？実にあなた方の間にある。おそらく私は調べた限りでは日本語になっている聖書で、その他全部見ていきますと、あなた方のただ中にあるって翻訳された。この言葉は非常に豊かな言葉だと思われます。で、歴史が古くなればなるほどですね、そのあなた方のただ中にという言葉は、どうも人間の内側にという、これは一番大事なことなんですが、間違っていない。一番大事なことなんですが、そこだけを限定して、聖書がこう、その言葉に翻訳されたようです。例えば、文語訳説を一遍見てください。内というふうに翻訳されたと思うんですが、奥はあなた方のただ中に。でも、今私たちが公用聖書として使っています、この新旧約聖書は、あなた方の間にいたんです。それほど豊かな幅の広い言葉です。決して両方とも含んでるんです。そういう意味で今日はこの二つの方面から、まず大事なところからお話したいと思います。あなた方のただ中に、あなた方の内側に、一人一人のということですね。私たちは、お互い、救われたとか、救われるという言葉をよく使いますね。神の国という言葉が使われている中で一つ紹介しますと、時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これは、月に一度開かれるマルコによる福音書の一章の15節、一番丁寧に語られていると思いますが、イエス・キリスト様が公に、伝道といいますか、宣教を始められた時の第一声なんです。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。ああ、ここがお互い私たちも出発点だなあということを思います。悔い改めなさい。悔い改めるという言葉を私時々こう狭く受け取っているところがなかったかなと思っております。私の心が改まりますように。以前こんなことがあったから、ちょっと心改まって信仰を持って歩んでいきましょう。これ決して間違っていませんが、悔い改めるというのはそういう狭い意味ではないと思います。私たちの神様であり、私たちを愛していらっしゃる生きる誠の神イエス・キリスト様の前に出たときに、このお方が一番願っていらっしゃる生き方、基準となるもの、それに照らし合わせてみると、私の考え方や生き方や価値観や人生観、ちょっと真逆のような生き方してるぞ。これが一番素晴らしいんだと思うけれども、どうも違うぞということを知らされたときに、それを、ああ、違いました。イエス様、あなたの前に私の生き方や心の在り方や考え方や価値観や人生観、あなたの方に基準を合わせてこれから歩み出したいと願いますと言って方向を変えて改めるというのは悔い改めなんです。 だから私たちの全人生がかかっているわけです。そういう意味では私たちの人生をあれ見てば、日々に悔い改めたと言っても言い過ぎではないと思います。そういう意味においては、神様であるイエス様の前に悔い改めるということは、この方を信ずるわけですから、悔い改めのない信仰なんてないんです。私悔い改めますけど、イエス様は信じませんなんてない。信仰のない悔い改めもないんです。イエス様を信ずるということは、もちろんそちらの方がぐっと変えるわけですから。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福にイエスキリストを信じなさいと。この恵みに預かったときに、私たちの人生にそこが神の国の豊かな恵みの世界にそこから入ってくるんです。これも非常によく考えたら危機的というか緊張感を与える言葉だなというのは救いという言葉です。あなたは救われてますか？イエス様を信じて救われてますかということをお互い教会で言いますが、この救いという言葉は、まさに神の恵みのご支配、神の国に入れられるということでありますし、信仰によって義と認められるというふうにも言われます。聖書はいろんな表現を使います。ちょっと光がこってきて、パッとプリズムが開かれて、いろんな色に出てくるように、いろんな表現を使っています。信仰によって義とされる。神様の前にまっすぐ立つものとさせていただくことができる。で、ああ、そうか。神の国を見ることができるのは、新しく生まれなければ神の国に入ることができないと、あのニコデモにおっしゃったように、あ、新しく生まれることなんだな。そういうことでもあります。また、主イエス様を信じて受け入れた者は、神と異なる身分、特権を与えられたというふうにも書いてありますから、神の子供とされるということでもありますし、後で聖餐時の時にその御言葉を、招きの言葉とさせていただきたいと思うんですが、実に神はその一人子を与えになったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つ得るためだ。あ、永遠の命をいただく。またあるところでは、神様の前に私たちは本当に平和な関係。何の曇りもない、まっすぐに歩むことができる。いろんなものを抱えてますけれども、神様との間に平和を得ているというふうに、和解という言葉で、もういろんな形で救いということ、神の恵みの世界に入れられるということが表現されています。その中でも、私たちが、ああ、悔い改めてイエス様を信じた。その時に最初に誰もが身に覚えのあることとして体験するのが罪が許されるということ。ああ、私の一切合切の神様に背を向けていたこの罪が許される。どんなに重いものだっても、イエス様の十字架によって、その身代わりの死によって、許される、また清められるっていうことですね。これが神様の恵みのもうご支配、あなた方のただ中にっていうことでもあります。神様の恵みが満ち満ちていますときに、神様の無条件の許しの愛で満ちているということでもあります。今日はこのルカによる福音書の17章の20節21節がずっとここまで一緒に読んできまして、あ、許しだな、癒されることだなといろんなこう記事を見てみましたが、一番皆さんの中で覚えていらっしゃるのはルカによる福音書の15章のところで放蕩息子の話があったと思います。初めて聞かれる方もどうぞ聞いておっていただきたいと思うんですが、まあ、あるところに一人の二人の兄弟がおりまして、お兄さんはずーっとお父さんのもとで、もう一生懸命働いていたんですが、その二人が、まあ、弟の方が財産を分けてくれというので、弟の方が財産を受け取って、父親のもとを離れていきます。で、やりたい放題の人生を歩んでいて、湯水のようにその財産を使ったというんですが、もう誰も相手してくれない。その時、我に帰って本心に帰ったとありますので、彼は、もうお父さんの前にも神様の前にも私はもうどんな顔を面下げて帰っていくのだという思いを持ってとぼとぼとぼともうよりよりの姿で帰っていったと。その弟息子が帰ってきた時に父親が目ざとく今か今かと待ちわびていて狩りを見つけるなり走り寄って父親の方から走り寄ってその弟息子を抱きかかえまあ指輪をはめさせ足に靴を履きさせ 上等な服を着せ、盛大な宴会を催して迎え入れたという。あの例え話は、神様と私たちの例えで、私たちの姿を表しているというので、何度もお聞きになられたと思いますが、あの、神様の国っていうのは、あのように、愛を、無条件の愛を持って、迎え入れ、その愛に満ちているところだ、ということを教えていますね。こういう話をしましたね。私にあるどこで話したときに、先生、本当に無条件ですか?と問い、真面目に問いかけてくださった。本当に無条件ですよ、と申し上げました。でその時に、よく私この話を例で挙げるんですが、こんな話をしたことを覚えています。だいぶ前の話ですけれども、大阪の、伊丹空港から、紅葉で福島空港まで飛行機で行ったことがあります。なぜかその時は満席だったんですね。私は早くから撮っておいて窓辺に座ったんですが、その隣に、それはそれ、あまりじろじろ見たら失礼だと、女性ですから、じろじろ見てはいけないと思って、ちらっと見たんですが、まあ、綺麗な方だな、ちらっと思いましたけど、まあ、それはそれまで。見た瞬間、なんてスマートな人かなと思ったんです。当時私は 0.1 とありましたから、計算してください。おそらく私の3分の1じゃないかなと思う、さーっとした方が座られて、私もそこに福島空港まで途中下車しませんよ。なんて偉いことですかね。飛行機がドーンと落ちるのは死んでしまいますが。出発の伊丹から、福島空港まで。で、そうですね。あの飛行機がもう福島空港ですで降りかけるときにふっと思ったことがある。まあ、我ながら賢いなと思ってませんが、おい、この人と私とは搭乗した、まあ、早割りしたら別ですけども、乗車信一緒だなと思った。得したと思いましたよ。だって3倍のウェイトですから。思いません、そういう時。私思ったんですよ。あ、得したな。本来ならば体重によって、この重さによって私は3倍払わなきゃならないんだったら、こら、と思いますよ。その時ふっと思った。あ、神様の国に入れていただいて、まあ次回また話しますが、神様が連れて行ってくださる御国まで、連れて行ってくださる。分け隔てなく連れて行ってくださるんだと思います。私の体重が重くて、それが、まあ、神様に背いていっぱい現れてきたのが、もうドロドローとしたもの、多いものであったとしても、同じように神様に背を向けていたもの、小さなものであったとしても、条件は一つ、乗り込むことだけなんです。私、そう見えて、神様の恵みのご支配のあるところには、無条件の愛がそこに、みしみしている。神の国は、あなた方のうちに、あなた方の心と魂と人生のうちにそれをなされるのですよと、招いておられるのです。その中に入るのは上下なんですか。ただ先ほどの子供の例じゃないですか。一つ瓶をポッと開けてですね。あ、違いますね。なんかあるかなと思って。はい。その中に私は一つの瓶。ただ信仰によってそこに入れていただくんです。神の国は、実にあなた方の内側に、ただ中に、これ一番大事なことです。さて、私たちが用いておりますところの新共同訳聖書は、あなた方の間、多分、この本来の言葉は非常にご苦労なさったと思う。両方ともの意味があると理解してよろしいかと思いますが、イエス様を信じるということは、今ここにイエス様おられる。そして神様の恵みのご支配が、そして神様の国はもうここにすでにあることを信じて生きる私たちですが、その見えない神の国はここにある。あなた方の間に、先ほど言いましたけど、ただ中に内側に心の深いところだけない、あなた方の間に、ああ、私は、イエス様を信じて神様の恵みのその世界、そして恵みの中に入れられた。周りがどうであったとしても私はそうなんだ。それは大いに感謝であります。心からイエス様を信じて信頼して、私のうちにそれがなされている。それで良いとして終わってしまうのではない。あなた方の間にと言っています。どうしても私たちはしばしば、 自分のことだけで、自分の内側のことだけで終始してしまうことなんですが、もう神様の恵みを私たちの内側だけに閉じ込めてしまっている、収めてしまっているところはないだろうか。せめて私に使っているあなた方の間にというこの言葉を私たち今も語りかけています。あなた方の間にどこでしょうか。イエス様の名によってあなた方が集まっているこの教会に、主イエス様の、神様の愛の招きの中によってこの礼拝に集われているこの礼拝のただ中に、イエス様によって集められているこの交わりのただ中に、もうすでに神の恵みの試合が始まっていますよ。そこに神の国の現実がここにあるのですよ。あなた方の間にと言います。1937年、昭和で言いますと昭和12年でしょうか。長野県の松本にある活水の棟、今でも近くにありますが、その、教会に、それは熱心なご婦人がおられました。もう、その昭和12年に英国から来れた一人の宣教師が政界を開かれた。まあそんなこともあって、まあ追っかけという言葉は非常に失礼なんですが、そのご婦人は少しく英語もできるご婦人でして、その宣教師の行かれるところの集会全部行かれたようでありますが、ある時、軽井沢の方で、宣教師の先生方だけの、まあ、修養会がございました。そこにもそのご婦人行かれた。しかも3人の子供連れて。えらい詳しいですね。あとどっか話出たからご紹介します。皆さんが持ってらっしゃる本の中に書いた。で、その集会に来ましたら、宣教師の先生ばっかりで、まあ、そういう話がなされて、一人の日本人の婦人が子供三人連れてきているというので、皆さんちょっと批判はしなかったけど、ちょっとじらっとこう見られたようであります。そのお母さん、肩身の狭い思いしてその集会に出ていらっしゃったようでありますが、また何番目の子供さんか知りませんが、ちょっとうるさかったみたい。その集会が終わりましたら、その講師の先生がささーっとそのお母さんのところ一番に来られて、正解には子供を出させなさい。正解には、聖霊の臨在、神の恵みがそこにミシミしているのですと、進めなさった。皆さん、ベラカの回し文字ありませんが、ベラカ11月号の紫外聖会のメッセージ、沢城輝夫先生の証の中に書いてますよ。で、これは沢城家と言いますか、そのお兄さんの教会に今年5月合意させていただいて、同じ話をなさいました。沢城家の、もう宝ですよとおっしゃった。あの時、あの、宣教師のバクソン先生です。バクソン著作者で。先生が一番に私の母のところに来てくれて、このところに子供を出させなさい。聖霊の臨在、神の恵みは満ち溢れているところです。ですから、三人の方、ね、伝道者に、父親が帝老先生でしたね。で、私、お兄さん、中医先生のところで合意したとき、そのことを、我らの家族の大切な宝なんですと。おっしゃいました。今日この礼拝において幼児成長祝福式を行います。年に一度でありましょう。私たちは式として、あ、今も包丁がなんかうろうろしてましたけど、なんかプレゼントで言うので、まあ、それは大事なことですから、プレゼントを渡すことも大事だし、みんなで あの子がいるこの子がいると褒めたたえるんですけど、この場所に神様の恵みはこのただ中にあるんだっていう、その祝福をもって私たちは祈り、まあ、あえてこれからの長教会になってくれる人ですよ。あなた方のただ中に、あなた方の間に、神様の恵みがここに及んでいるということを覚えながら、あと式を迎えたいと思うんです。それは今日の日だけではなくして、日々に私たちは、まあこれは幼子だけお互いのことです。あなたが、神の国はあなた方の間にそこにあるという、そういう具体的にそういうことです。今私たちはここにおいて、今ここにおいて、神様の恵みの豊かなご支配の中に、一人一人のただ中に、そのうちに、まだである方いらっしゃいましたら、どうぞ、先ほど最初のおさん、一つ外で、ああ、このところにお迎えします。入ってくださいと、迎える時じゃないですか。 その恵みに起こしている私たちはお互いあなた方の間に、この恵みを歩んでいることを覚えて、そこに置いていただいていることを信じ、信頼していくことに、いつも焦点を絞りながら、集中しながら、恵みの豊かさの中に続けて歩んでいきたいものであります。お祈りいたしましょう。